こんにちは、ダールグレンラジオです。第4期第1回の収録になります。この音声コンテンツは、言論大森のぞみ SF 創作講座の第4期の提出作品について、勝手に応援するポッドキャスト番組です。
これは、言論という東博樹さんが、やられている、会社で、行われている、SF 小説を書く、講座兼、1年を通してのコンペといったもので、受講生の方を勝手に応援する番組としてやっています。メインパーソナリティは、
私最初に喋り始めた増本と申します。私は SF 創作講座の第1期に通っておりまして、第1期の講義録に関しては早川書房から SF の書き方という本が出ているんですけれども、その SF の書き方に収録されている先生方の講義の文字起こしと構成をやらせていただいたりですとか、あとは SF 作家さんたちが対談や座談会をされた時の構成を担当させていただいて、それが SF マガジンに載ったりしたというのがこの講座との関わりになる増本です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、1年通して増本さんとメインパーソナリティをやらせてもらいます。伊藤元春と言います。私は第3期の受講生で、最終課題で猫を読むという、小説を書いて東博樹賞をいただいております。
おお、すごい。
今日は他にもゲストで、受講生の方ですで、にデビューされている方にも来ていただいております。自己紹介お願いします。
はい、桜木美和と申します。第一期の卒業生で、講座で書いた作品を遂行した美しい眉という本でデビューしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
第二期の卒業生の麦原遥です。講座の最終課題で出した逆数宇宙という作品で優秀賞をいただきまして、言論から電子書籍で刊行していただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人は、6月20日に早川書房から出るユリ SF アンソロジーに参加されたということで、その件についてもご説明いただけると。
はい、
事情釈明みたいなことです
ね。事情釈明
そんな重たいの
桜木さんと、合作いたしまして、
はい、
そちらで海の総翼というタイトルで、
はい、
短編を入れていただいています。
はい、二人合作の短編が6月20日発売のアステリズムに花束をであってますね。
はい、
っていう短編集に収録されて
ですね。
はい、すごいすごいですね。
なんか触りだけどんな感じの作品なのかみたいなのをちょっとだけ言ってもらっていきますか。
三角関係ですかね。
これはユリ女性の三角関係っていう感じ。
作中では性別は明記してないんですが、
はいはい、ほう、なるほど
なるほどなるほど。
あ、けどあれですよね、そのユリ SF アンソロジーと銘打ってるわけですし、ユリかつ SF であることっていうぐらいの縛りは最初からあった。
そうですね、はい、そうです。
ユリかどうかは観測していただければということで、
はい、で7月の28日、
はいはい、埼玉で開催される第58回日本 SF 大会の企画に桜木さんと、そしてゲスト出演者として戸部弘孝先生と、
はい、
あと早川書房の溝口力丸さんに司会をしていただいて、
はい、
こちらの合作についてお話し
する、合作ってそもそもどうやるのかみたいなところからね、すごいちょっと興味がありますけど。
そうですね、なんかどんな風に書いたかとか、そういうことも含めていろいろお話しする予定です。
すげえ、2人とも完全にプロ作家って感じですね。講座から出た輝かしい成果という感じですか。
あと私7月6日に、
はいはい、7月6日
高井堂で、
なんか高井堂、
あ、地名
ですね。
はい、高井堂で、
下高井戸も高井戸です。
はい、
はい、で、なんか SF 蘭学講座、乱れる学ぶの SF 蘭学講座っていうのに呼んでいただいて、はいはい、そちらでも美しい眉に、そちらでは美しい眉について旅と SF というテーマで、話をさせていただくので、もし時間のある方はぜひいらしてください。7月7日お昼くらいで、その後なんかご飯とかをみんなで食べに行くようなので、
参加された方と。
そうですね、はい、お時間があったら
事前申し込みとか あの参加料金とかは。
1000円で、あとのことはちょっと
分からない。各グーっていただくということで、
またなんかお知らせします。
はい、
7日ですね。
はい、
七
夕、はい、七夕の日
です。 SF イベントですね。
はい、え、ありますか他に。お、まだあった、すごい。え、時間ない、
はい、大丈夫です。
はい、
ではあの本題の方に。
はい、そうですね、今回は、まあ、ラジオの第1回ということで、はい、我々一応全員 OBOG ということなので、はい、SF 創作講座を1年間続ける上での心構えですとか、あとはまあ公害をどう書くかとか、うんうんうん、あとはなんだ、講座にどう立ち向かっていったか、うんうんうん、公害が選ばれる自分なりに考えていたコツとかをちょっとまずお聞きできたらと思うんですけど、はい、僕がこの4人の中で一番実績がないんですが、それでも僕がちょっと何かを言うとしたら、うん、SF 講座、まず一期の講義録 SF の書き方っていう本が出てますので、はいはいはい、それはマジでなんだ SF が分かりませんとか、公害が書いたことないのでどう書けばいいのか分かりませんという方今回いらっしゃいましたけど、そういう方はまずその SF の書き方をご一読いただくのがいいかなと思いました。
産方父さんの書かれてる、
そう、
まあ、そうですね、
すごくシステマティックに、はい、解説がされてます、ね、
公害をどう書くかっていうことが、う
ん、その回私が構成を担当したので
一番この中で分かってるかもしれない
んで、はい、そうですね、公害の書き方についてか話されてる回もありますし、はい、まずそれを読むといいと思うのと、うんうん、あとあれですね、その遠方の方もいらっしゃるかもしれませんが、講義は極力参加された方がいいんですよね、
う
ん、提出するだけじゃなくて、
うん、飲み会もなかなか朝までって大変ですけど、見た方が、まあ、実際にどういう人がどういう公害とか実際も書いてるのかっていうのを交流するだけでもかなりこう視野が広まる、
そうですね、
大きいと思うので、
ちょっと講義が長時間なので、うん、ちょっと難しいかもわかんないですけど、その講義の間中は受講生同士で交流する時間を取るのも難しいので、だいたい終わった後飲み会があるんですよね、はい、朝までそこに参加すると、
そうですね、
そうですね、はい、情報交換とか、結局あれですよね、その最後勝ち抜いてる人って、うんうん、なんだかんだ飲み会にいた人とか飲み会をすごい美化して言うわけじゃないですけど、うん、まあだからそれがやる気があるっていうことなのかもしれないですが、うん、そう
ですね、うん、まあ、でも体力があるっていうのはすごく大事
なことですね。あ、そうですね、
うん、実際に選ばれなくても実作を、まあ、2期以降は点数が入るっていうシステムになって書いてる人がやっぱり残ってるっていうのはあると思うので、その1年間実作まで書き通す、まあ、大森さん大変にしてしまいますけれど、そうしてしまうと1年間それだけの体力があるっていうことがすごく受講で大事なことかなと思いますね。あとお二人はもし、
でも、 もう今お二人が言ったことが結構本当に全てな感じがあと
は、
ね、
はい、
本当やってみて自分が伝えたかったことと相手に伝わってることとの落差とかを知って、それで実際に書いたものがどう読まれてるかってことを聞いて、どんどんまた書いていくっていうのが大事だと思いますね。
だから新人賞、他の新人賞と違うとこっていうことですもんね、それが出して終わりとか、それで自分の結果だけ見るだけじゃなくて、何回も受けて見てもらう回数があって、うん、講師の方に言ってもらうこともだし、一緒に受けてる人がどう思うかも、
そうですね、やっぱりなんかこう1期2期とか見てて、うん、なんかすごい成果を出してる人ってやっぱり他の人のもすごい読んでて、うんうん、こうちゃんと熱心に読んでる人が多かった気がするし、うん、やっぱりなんかその他の人に自分の長所とか短所も教えてもらったりできるのがすごい、うんうん、はいはい、いいところだと思うから、
うん、他にないですもんね、そんなことできるところ、はい、うん、
今年第3期で、
優勝最優秀青少受賞、
はい、をした琴司さんがなんか最近ツイッターで書かれてたと思うんですが、はいはい、この講座で出した公害や、その後の実作は結構読まれるんですよね、うん、それはまあ、はいはい、講座の性質上審査員の方に読まれるのはもちろんなんですけど、うん、こうやって勝手にやってるようなラジオ番組に参加してる僕らが読んだりとか、他の受講生の方が読んだりとか、で、あと、なんだ、まあ、それと、講座とは何も関係のない外部の方も読んで、何かしら感想を投げてくれることもありますし、で、なんだ、その言う通りに従うとかではなくて、なんかその、読者がいるっていうのは結構大事。 大事だみたいな、うん、大事、はい、まあそのすごい貴重な機会であるみたいなことを小手さん書かれてて、まあ、それはその通りだなと思いました、うんうん、なんで出すといいですよね、
はい、
出し続けた方
が出し続けることが、
ね、え、皆さんは公害全部出しました？
公害は全部出しました
、はい、私も公害は全部
やっぱり最初全然こう評価されなくても、
そう、
後から、
ね、そうですよね、
コツがつかめてきたりすることもあるし、
うんうん、僕は皆さんと一緒に一期に参加してましたけど、はい、皆さんも多分最初の5回ぐらいは選ばれてないですよね、はい、
選ばれなくて、SF じゃないみたいな、SF じゃないって言って
ます。結構でも分かんないですもんね、SF じゃないって言われても、何が、じゃあ何が SF なのになりますもんね。
はい、それをこうやっぱりみんなに何がいけないんでしょうかって聞いたりして、やっぱりだんだんなってきたので、めげずに出した方がいいですよね。
そうですよね。で、あと自分もその今ではこうやって一緒に話すような人たちもいますけど、その周りの受講生と知り合いとかじゃないとそういうの聞くの しんどいとは思うんですけど、それだったらまずはあの大森先生は多分全員の読んでるし、あの大森先生に聞きに行くこと自体はあの何も問題ないことだと思うので、で講義の時間では全員にコメントもらえたりしないんですよね、うんうん、私もほぼあ今日もコメントなしか講義中はって思う回ありましたけど、それも終わった後聞きに行けば何かしらは教えてくださるので、
そうですね、うん、
そういうのもするといいですかね、
はい、はい、そんな感じで今回の、
はい、じゃあ今回の課題について、はいはい、今回は第1回の課題テーマが100年後の未来の物語を書いてください、はい、ということで、まあ縛りとしては、100年後の未来であれば何でもいいっていう感じですかね、
はい
はい、で、講座生第4期は48名受講講座生がいらっしゃる中で、第1回だから48名中45名提出されてました、
はい、
すごいですね
すごい
あとあのすいません、自分は1期に通ってたんですけど、2期3期あんまり熱心なあのフォロワーじゃなかったんですが、はい、あの1期との違いですごい驚いたのが、みんな提出時数1200でほぼ守ってますね、もっと守ってますなくなかったですか、
はい、これ3期の終わりにその守った方がいいのかみたいなの
を、あ、
どのくらいみんなが守ってるかみたいなのを、
はいはいはい、
プログラムでちゃんと調べて、
はい、
あのブログに上げた人がいて、
あ、
受講生の中
で、はい、
なんかこういう風に監視されるのかみたいな感じ
でそれから
それから
守るように
守らない
と、だって1200時超えてる人数人とかでしたもんね、
はいはい、しかも
すごい
な、倍とかの人いないです
もん、ね、いない、ね、ちょっと多い、一番多い人でも1400、まあ、1700か、
1700、
はい、
なんかちょっと多いです
ね、ちょっと1400とか1700が1人いるぐらいでね、はい、ちょっと超えてるぐらいすごいなと思う。
でも結構その分かんなくても小説みたいに書いちゃう方とかも、
ああ第1回ですからね、うん、なんか、自分は第1期通ってて、うん、マジでこの講座の第1回だったんで、その、うん、公害じゃないみたいなの最初はすごい言わ、うん、
はいはい、
言われる受講生が多かったですね、うんうん、でそれについてはさっきも言いましたが、うん、SF の書き方っていう本で生方斗さんの回に話があるので、
うん、
はい、
そうですね、あの本が日記の時はまだ出てなかったんでしたっけ、
あ
の、
いや出てますよ、あれすげえ短期間で作ったんですよ、
う
ん、
ちょうど、うん、そうですよね、もう出てたと思います、
なんかあれなんですよ、なんだっけ、年明けぐらいもう第1期が終わりそうなぐらいに僕依頼受けて、1ヶ月とかですげえなんかやった気がします、で終わってすぐに最終講義の次の月ぐらいの本が出てた、
でもあの本が受講段階であるだけでだいぶ違います
よね、そうですね、
なのでぜひまずそれを読んでいただきたい
と思います
、
はい、で第1期の、この100年後の未来の物語を書いてください、第1期じゃない、第1回のタイトルを見たとき、はい、私が思ったのは、第1期の第1回がこれが SF だという短編を書きなさいだったんですけど、はい、その時って、まあ、その時もまあ40人近く提出者がいたんですけど、はい、結構そのみん なんかディストピアっぽい未来、
うん、
未来だったり異世界だったりして、はい、でアンドロイドみたいなのとかロボットが出てきてっていうのがすごい並んじゃったんですよね、
はいはいはい、
でなんか今回もちょっとあのまず公開読む前に思ったのが、うん、なんかその AI が人類を支配してるとか、
はいはい、
あとなんか全部のデータが管理されるようになったとか、はいはい、そういうやつ多そうだなっていうのと、はいはい、あとまあ現在の感覚で言うとちょっと不幸っぽい感じの
ディストピアじゃなくて
ディストピア
ってことですね、
はい、 になってそうな校外が多いのかなとなんとなく思ってて、はいはい、で受講生でも何でもないんですけど、なんか対策として思ったのは、うん、なんか100年後ってすごい難しいの で、うんうん、でしかも短編小説しなきゃいけないので、うんうん、なんか全体像を書くというよりは、うんまあ、なんか特定の領域とか業界だけの100年後の変化がこうなってるみたいな予測を書いたりですとかするといいのかなとなんか思い出ました。
結構1回目なので自分が思ったことを全部思いを詰めちゃうみたいな感じのものもあったのかなと思ったんですけど、うんうんうん、毎回書くことの方が講座としては大事だと思うので、
はいはい、
その1個のアイデアに絞るとか一言で言えるものっていうふうに公害としては出して、うん、実作でそれを膨らますみたいなあの取り組み方の方が講座としてもやってる人も面白いのかなっていうのは思いましたね。うん、
燃え尽きていっちゃう人っていっぱいいますもんね。
最初に頑張りすぎちゃうことですね
はい、
はい、
なんかあります？
そうですね、全体思ったこととかみたいな。
そうですね、やっぱりあの設定が面白い、せっかく設定が面白くても、うん、ストーリーにが進んでない、うんうん、話が動いてないものが結構目立ったなとか、
う
ん、
そうですね、
はい、なんか全体のバランスで最初のところですごい会話を細かく書いてあるけど、うんうん、なんか後半で 1,2 行でそのストーリーが展開して終わりみたいな、なんかバランスだから本当その校外の書き方をやっぱりその一回読んでそのストーリーが把握できるっていうものが校外だというふうに呼ぶ方父さんも書かれてたと思うんですけど、やっぱりそれがあのそうですね、なんかもう公害になってないっていうもったいないなっていうものが結構目についたのが、うんうん、残念な感じがしました、うん、麦原さんどうですか？
多分やってみていろいろとつかまれる中で鍛えられていくこともあるかなと思います
そうね、先人の言葉って言って
ますじゃあそろそろいきますか、
はい、
今回45作あるので一応僕や伊藤さん桜木美和さんはあの、はい、全部読んできたんですけれども、はい、ちょっと全部について話す時間はないということで、3人がそれぞれ推しの校外を選びまして、はい、それについて順番に話していって、あとは時間があればという形で進めていきたいと思います。
は
い、
全部で作品数でいうと、
そうですね。最低でも今日は8作は作りたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあ、はい、いきますか。
はい。いきましょう。
はい。じゃあ最初がですね。はい、今日ラジオ4名参加してるんですけど、その中で3票入りました。はい、すいません、ちょっと待ってください。3票入りました
のが、
はい、渡辺清文さんの酒彗星の回帰ですね、はい、これは、宇宙漁師渡る、宇宙漁師渡るがすいません笑って、30年周期で巡ってくる酒彗星の地球最接近に合わせてその、まあ、酒を取ろうとする話ですかね、はい、子供の時に幼なじみと絶滅危惧種の酒の味、食べた鮭の味を覚えていて、で大人になったら鮭を取る漁師になるぞっていう、はい、でこの鮭が僕最初魚の鮭とほぼ同じなのかと思ってたんですけど、ちょっと違うのかな、うんうん、
他の魚とも似つかぬ異常、
まあ、そうですね、はい、だけどなんかあの川登りしてくるみたいに鮭彗星という形で大量に来るんですよね、はい、30年周期で、うんうん、でまあそのストーリーの展開としては、まあ、その昔一緒に鮭食べた幼なじみは官僚になってて、主人公は、まあ、漁師になってるからそのまあ官僚と現場労働者の軋轢みたいなものもあったりしつつ、あの漁師として、あと2人ウィルとナスカでしたっけと3人組で鮭彗星に挑むんですよね、はいはい、でまあナスカとウィル、あでこの鮭がなんかその食べると肉体改造というか肉体変異を、
肉体、そうですね、サケの肉体改造とサケの影響なので、
そうか、もともと肉体改造もしてるし、サケを食べることで肉体も変わるのか
な、そうみたいですね。
で、まあまあ、その主人公の渡るとかはすごい姿になってるわけですけど、はいはい、まあ、最後サケが大量に来た時にそのまあ一緒に取りに来たナスカとウィルが飲まれてしまって、で3人はサケたちと一体になりながら海に落ちていくんでしたっけ、はい、なんか読んでてもうむちゃくちゃ笑っちゃいましたね。まあ 公害なんで結構ちゃんと最初から最後まで書いてあって、まあ、大体そういった話だったんですけれども、これは私は読んでいてですね、まずあの酒水性という単語でなんかちょっとん なんだそれって なるわけですよね。
キャッチが、
はいはい、ことですね。やっぱ1行目2行目でそのんって思うと、うん、なんかその意欲を持ってどんどん読み進められるんですけど、その後のストーリー展開も、今回提出された作品の中でなんかプロットがしっかりしているというか、はい、ドラマがあるというか、うん、であの読み進めていけて、でなんかところどころその映像もなんか脳内で浮かべて、なんかおなんか魅力的なシーンになりそうだし、文章次第でなんかすごい面白くなるんじゃないかなと思いながら、ドキドキしながら、公開の時点でドキドキしながら読めました、うん、であとこの鮭はちょっと食べてみたいですね。であとアピール文にも書かれてたんですけど、実作ではその食べてるシーンの食の描写がぜひ欲しいですね。実作すごい、あのこれが、講座として選ばれる講座になるかわからないんですが、うん、できたらぜひね実作書いていただいて読ませていただけたらと思うような講座でした、うん、私以外に、伊藤元春さんと麦原さんもこの酒水性が良かったと言っているので、うん、あの何かコメントいただけると、
ね、はい。なのであの結構他の公害でもその、まあ、友達関係だとか家族関係だとかってすごくちっちゃい人間関係に限ってあのドラマをミニマルに展開しようっていうのもあったんですけれど、すごくその、小さくならずにあの幼なじみの話なんだけれど、そのそれが大きくなった後社会の話にも展開できるようにされてるっていう、ちゃんと視野が広い作りをされている方だなっていうふうに思ったので、すごくいいと思いました。でさっき増本さんが言われたみたいに、酒水性っていうアイデア自体もすごく、キャッチーだし、言われてすぐ分かるものだし、深みも今言ったみたいに、プロットとして展開できるようなものもあるしっていうので、すごくバランスがいい作品で、うん、だなと思いました、はい、
ただね一点だけちょっと思ったのは、うん、100年後の未来なのかっていうのはちょっとだけ思いましたけど、それは関係なく面白そうな小説なんでいいと思いましたはあ、すいません、
はい、
そうですね、この100年後ということで、確かこの現在から地続きな部分と、うん、まあ、100年ぐらい経ってるかなっていう部分とが、うん、まあ、両方ある話で、うん、
はい、
その地続きな部分というのはやっぱり食の部分というのは、
うん、
その今から続いていて想像することができるような部分で、原始的なところですね。で、うん、新しいところというのはやっぱりこの宇宙技術とか宇宙開発とかなので、うん、まあ、100年だったらちょうどそれくらいもありかなって感じがしますね。
あ、じゃあ課題に答えられていると、
まあかもしれないなみたいな
宇宙技術の部分にちゃんと100年後のことがっていうことってことですもんね、
うん、そうですね、人体改造とかがあるかもしれないっていう夢で、そう、あと伊藤さんがなんか言われていたようなその人間関係ってとこもこの中で結構キーになっていて、はい、今この幼馴染とかいう結構、まあ、信用できるような人間関係から始まるところが、このキーであるあの食によって相手に食欲すら覚えるっていうすごく危険な関係になるんですよ。だからその SF ってその安心したものからのなんか変貌みたいなところになるところがあって、そこになんかこのワンダーみたいなのを感じますね、はいはい
はい、うん、結構他の公害でそのすごくびっくりするようなワンフレーズの展開とかはたくさんあるけれど、最初のどういうところから始まってるかっていうのを共有せずに、こうなんか展開ばっかり展開ばっかりみたいなのになるようなのとかっていうのもあったりするところがあったので、その最初にまずどこで安心をするか、何が当然の世界なのかみたいなのを、この幼馴染のワードっていうのにつなぎますよね、読んでる人と書かれてる人が。
あと話し忘れたけど、この祖父のシーンもいいなと思いました。その幼馴染と最初にその酒を食べたのが祖父の、本当漁師の祖父の80歳のお祝いなんですけど、まあ、その後主人公は実際漁師になるわけですよね。で100歳になってホスピスになった祖父を訪ねたら、まあもうその祖父の世代の漁師とは主人公は渡るは全然違う姿になってるんですけど、まあけど時代の変化だなって祖父がお互い漁師だといい孫のあり方を受け入れるっていうのもなんかいいなって思いました、はい、いいのいっぱいある。
そうですね、
はい、
なのでじゃあそろそろ次。
そうですね、すいません喋りすぎました、はいはい、
結構皆さん絶賛というか皆さん何か思ったところどうした
と。私も宇宙漁師ってすごいロマンティックだなと思ったし、うん、あ、まあ、皆さんおっしゃってたなんか 今本当魚少なくなってるとか、うんうんうん、なんかいろいろそういう意味でもなんかちょっとキャッチーで、うん、この今のが発展していた時にその宇宙に魚を取りに行くっていうのもなんかその100年後と現在の時事問題がつながってる感じがすごくいいと思ったんだけど、ちょっと私なんかすごい最後のもうなんか突飛さになんか驚いてなんかすごいいいと思ったんだけど、ちょっと
オチが
公害では、でももし実作でこう読ませられたらすごくいいのかもしれないっていうふうに今みんなの話を聞いて私も実作をすごく読みたくなりました。
あのグレーンラジオには一押しということで、
そうですね、
はい、はい、
人間が人間じゃちょっとなくなる感じがいい
最後のシーンもね、
もう逆数宇宙の作者も
そうですね確かに、
はい、はい、じゃあ次は伊藤さんから、はい、
なので、本、そうですね、品川出自さん
です
、ね、はい、のハムスターの回し車っていうのを、
うん、
はい、こちらもこの4人のうちで3票でした
っけ、あ、2票、
2票、
ね、私と伊藤さん、
はい、はい、の、2票入ったものになります。こちらは、21世紀半ばなのでこれ100年後ではない、
だけどその後
ですね、うん、はい、なので、まあ次に、そのどういう話かみたいなのを一言であるとすると、まあ、地球の真ん中にハムスターが実はいて、でその巨大なハムスターが2匹で、地球を自転させていたというのが、判明するという突拍子もない歩みから始まって、はい、で、なのでそのまさかそんなことがみたいな、起きるのかということが、きちっとちゃんと研究者の目線とかで語られていく。で、その、まあ、そうですね、英子さんという、研究者の人がいて、その人が、これは発見者というふうには言わない、
最初は、大学生だったんですよね、英子が、はいはい、でハムスターの回し車理論っていうのを急に立ち上げて、はい、学会にもとんでも理論と受け取られるんだけれども、実際に地球の真ん中行ったらいたよハムスターみたいな感じですよね、はい、で英子何未来予知の人なのみたいな感じ、
はいはいはい、ありがとうございます、
あ、すいません、
なので、で、その未来予知の人になってしまった英子さんがその、ハムスターを名付けるんですが、2匹いたのがこうつがいだったんですかね、なのでオスとメスで2匹いたのが、メスの方のハムスターはすでに亡くなっていて、
そうですね、発見の時点でメスが死んでたんですよね、
はい、でなんで死んでたかみたいなのがちょっとオチにつながるんですが、そこでその、今度はそのハムスターが自転いなくなってしまうと地球が自転ができなくなってしまうので、どういうふうにこの仕組みを維持するかっていうことになっていて、ただそれが間に合わなくて、オスの方のハムスターも死んでしまうと。で最後のところで実はこの A 子さんという人がその亡くなったメスのハムスターの生まれ変わりだったと分かるという
このオチはどうなのか、はい、
そしてオスの後から亡くなった方のハムスターの生まれ変わりの少年と再会して、人類は滅亡しおしまいというなかなかトリッキーな作品ですが、
英子を駆け寄って波紋を強く抱きしめる2119年人類が滅亡した、
ぜひもうこれその聞きながら読んでいただきたいですね
これちょっとだけさ、はい、僕まずペンネームが好きで品川筆寿さんっていう、ちょっとどういった理由かわかんないですけど、なんか椎名林檎とか吉田戦車とか普通の名字になんか漢字二字の固有名詞がついているペンネームに対する憧れみたいなのが結構あって、一般
名詞を固有名
詞、あ、そうそうですね、
松本さんは、
あ、下の名前つけましょうか、なんか、はい、名字でしか活動してないので、ね、
この1年のうちに命名、
そうですね、はい、いい固有名詞、あ、いい一般名詞を、
一般名詞を募集中
にも言い間違えた。で品川筆寿、うん、いいな、ハムスターの回し車ってなん SF なのと思ってこう開いて1行目読んだら、21世紀半ば地球の自転は緩やかに遅くなっていたって書いてあって、もうなんかいいじゃんってすごい思って、で最後までこれも読ませる号外ですし、最後2119年人類が滅亡したって、なんじゃいみたいなのもあって、なんかすごい良かったです、
うん、はい、突拍子がないことが書いてあるように見えるのに、これその僕がすごくいいなと思ったのが、こうとんでも理論っていうふうに一回ちゃんと受けてるんですよ、まあ、とんでも理論と思われるんだろうみたいな、現実の世界のちゃんと地続きだよっていうことをしていて、とんでもばっかりの世界ではなくって、でとんでもだっていうふうにみんな思ってたのに実は本当だったみたいなのがあり、で見つかったらこう片方屍になってるみたいな、 ちょっと生々しいものっていうのを使ってちょっとそのなんかこんなのありえないだろうっていう人に向けてもメッセージを送ってるって感じがすごくして、それはいいなと思いました、
うん、なんかこれけど今読み返してもちょっと分かんないところとかあって、うん、はい、なんかその1行目とかでその、うん、時点が緩やかになった後、なんか埼玉の空にはオーロラがかかったって書いてあって、あ、埼玉の話なのかなと思ったら、その後は別に埼玉出てこないよ
ね。あ、なんで埼玉かってことですよね。
はい。いや、まあ、それもいいと思うんですけど、なんか、いいなと思いました。いいなと思いました。A 子が埼玉にいるとかも別にないですもんね。ないわ。
ないな、ね、
うん。けど埼玉の空にはオーロラがかかるんですよ。うん、埼玉すごい。
ちょっとじゃあゲストの方にも感想
を、はい、すみません。
美和さんどうでした？
あ、はい、私のメモはここでしか見たことのない話、自己紹介が気に入ったって書いてるんです。
自己紹介何でしたっけ？
あの品川さんのお母様が宇宙人に誘拐された。
うちの母は UFO にアブダクションされた経験がある人。
そうですね。で、腕に宇宙人の卵をあったっていう、なんかすごく、あ、だからなんかこの自己紹介がみんなの自己紹介の中で一番印象的
だった。ああ、この人自身が埼玉にお住まいなんですね。
あ、そうですね。あ、そうですね。だからなんかすごく面白そうで、なんか今後が気になる方だし、このハムスターもなんか本当見たことない話だから本当にインパクトがあって、なんか面白いと思ったんだけど、まあ、100年後かなっていうところでちょっとあんまりこの今回のお題との
そうですね、
うん、に応答してる感じがあまりしなかったので、うん、まあ、選ばなかったんですが、ちょっとこれからどんなものを書いていく、いかれるのかっていうのはすごい注目しちゃいそうな、うん、に思います。このアイコンもなんだろう、
これはリカちゃん人形ですか。
リカちゃんが不思議なもの、
ビスケットオリバーですかね。
なで
バキのキャラクター、
あ、そうなんですね。
違うかな、ちょっと小さくて分かんないですね、
はい、だからちょっと楽しみですね、品川さんの今後が、うん、はい。麦原さんはいかがですか。
そうですね、今100年後ということで、まあ、100年後というか、なんか学会とかが結構むしろ今の時代っぽいなっていうのがあるんですが、でもこういう話は好きです。
でも結構そのどのくらいリアルでどのくらいぶっ飛んだ世界なのかみたいなバランス感覚がある方なんでしょうね。そのちょっとリアルにしすぎちゃうと 今現在になってしまうけれどっていうのがあるかもしれないけど、
あとはこれを実作で書いた時にどんな風に書かれるのかっていうのが
気
にな る。
そうですね、
どこが膨らむんですかね、
はい、僕やっぱりこうハムスターの屍っていうのすごい、
屍の部分でなんか30枚とか40枚ぐらいあってもいいかもしれないなぐらい
とか、亡くなるシーンとかですね、こう多分転がしながらこう途中で力尽きちゃったりするんでしょうね。
残ったオスのハムオの方をね、どんどん回す力が弱くなっていき、でそうださっき説明しなかったけど、これの過程で自転が8年後に完全に止まるってなって、
はい、
なんか戦争とか起こるんですよね。
うん、そうですね。
戦争どころなんですか。
まあでもやっぱハムスターにスポットは当たりますよね。
うんうんうん、
ハムスターってでもそのすごくペットとして流行った時期があって、絶対それでこうかわいそうな目に面倒が見切れなくてかわいそうな目にあったハムスターとかたくさんいるはずだから、そういう、こうハムスターのなんか違いみたいなものの文化的な意義とかもちょっと感じますよね。これは
ハムスターを信仰する宗教が勢力を増してネズミを捕食するとして猫の飼い主が迫害されたとか。
あ、そうそうそうです、そうそう、
こういうのもなんか
すごい、これすごい良かったですよね、うん。
はい、じゃあ次の、
あ、そうですね、なんか、なんでハムスターが昔からいるのかっていう点で、うん、その人間のとかハムスターとか哺乳類の進化とかと、その地球の中心にハムスターがいるってことをもうちょっと結びつけてほしいなって思います。
そう、ハムスターが地球上にいないとハムスターが地球内にもいないですもんね。
だから そこのリンクが欲しいです。
うん、なるほど、そうか。
なんか今いるハムスターってなんかすごい少ない祖先のやつをどっかの時代にめちゃくちゃ増やして ペットとして流行ったとか、なんかダメだ、ちゃんと説明できない。
まあそのペットであるっていうのにちゃんとアイデンティティがあって、ある程度こう市民権を得た動物ってことですよね。
だって齧歯類っていつから進化したのかなって思うと、
うん、分かるよ、結構手前ですよね、うん、哺乳類の中でも、うん、
46億年前からいるってことで、その月種
類が。ああ、なるほどね。
あ、そっか。
これ、左右間、どんななんでしたっけ、この地球の中心で走ってるハムスター。わかんないわ。
大きいのかな、
あ、巨大な。
巨大なですよね。
うん、すげえでかいハムスター。すごいですね。カピバラよりでかいんですよね。
でかいんです
すごい、見てみたいです。怖いな、ちょっと。
はい、では。次の勾配にしましょうか、はい、次がですね、
美和さんが選んだ、
はいはい、あれみんなで選んだ白クマ、
あの前に、
前に
あの美和さんの超、
あ、超犬、
はい、はい、
超犬、
はい、
動物シリーズが続きます。
あ、そうですね、私は馬女家さんの超犬を選びました。
はい、
クローンの、クローンの犬で闘犬をしている主人公が失踪した父を探してイエメンのソコトラ島という島を訪れるというのがストーリーで、彼の家は代々闘犬、土佐犬の闘犬をしてて、そしてそれが今はクローン闘犬をしていて、その父を探しに行った島はクローン闘犬で、資金、テロとか戦争の資金を資金源にしているっていうところで、
犯罪者に近いような、
そうですね。でその父がそこでブリーダーをしてるんだけど、うん、そのクローン闘犬を、まあ、放って、で主人公はそこから島を離れようとしてる時に、まあ、自分自身もテロというのかな、タクシー、うん、の爆発で最後死んでしまうっていう話なんですが、はい、そうですね、内容に関するアピールで書かれてるんですが、クローンペットビジネスにおける生命倫理を命題にっていうふうに書かれてて、なんかいきなりその人間の改変とかって100年でなかなか起きないかなと思うんだけど、うん、確かにそのペットとか、うん、ではその100年後とかにこういうことってあるんじゃないかなって思って、うんうんうん、で私自身がちょっと刀剣のことをなんか最近調べたりしてて、あ、そうなんですね。でやっぱりこっそりなんかアメリカとかから輸入して、はいはい、なんかまあ隠れて刀剣をしている人たちとかがいるらしくて、うん、なんかそういうのをちょうど調べてて、自分の興味と重なったこともあって、うんうん、確かにそのクローンでこういう作れたらこういう刀剣をするっていう人たちは存在するだろうし、うんうん、そこですごくお金が発生したりもするんだろうなって思って、100年後の世界っていうことを考えた時に、うん、なんかそのリアルと想像がちょうど合致してる感じで、
はいはい、
ストーリーもすごい起伏があって面白いんじゃないかなと思って選びました。
結構身体改変ものの作品多かったですもんね、
うん、多かったですよね。
動物が多いのもそれとは関わるのかもしれない
けど、そうですね、
うん、確かに人間だとちょっとあれだけど、動物ならこのぐらい改変してもいいんじゃないかとか、
そうですね、
その改変のとんでも具合も、うん、無理ができたりするんじゃないかみたいなっていうこともありますもんね。
はい、
そっか、
うん、ちょっとなんかリアルな感じがしましたね、うん、
はいはい、
うん、タイとかでなんか人間のね、いっぱいこう子供をね、
育てクローンで作ったりとか、
作ったりとか、まあ、それはクローンじゃないけど、
はい、
やってたりするじゃないですか、
はいはいはい、
だからそういうちょっとこう離れた島とかでこっそりそういうことをやるっていうのもありそうな感じがして、で個人のストーリーもあって、そういうちょっと世界との関わりみたいのも、
はいはいはい、これってその子供の時にもらった、うん、お父さんからもらった犬っていうのがいるんですよね。
あ、そうですね、はい、
でその犬を連れてお父さんに会いに行って、でそのお父さんが大量のクローンの犬を、まあ商売道具にしていて、で、まあ、戦わせて、で負けちゃうんですよね。その
主人公のところに連れてくのはお父さんじゃなく祖父です、
ね、あ、祖父、あ、ごめんなさい、そうです、そうです、そうだ、祖父にもらった、そうだ、祖父の犬とお父さんの犬が戦うんですね、うん、
そうか、まあ、じゃあそうですね、なんかその僕がこれを読んだ時にそのクローンのアイデアがすごく面白いと思ったんですけれど、結構そのクローンの犬がたくさん出てくる話っていうのから入って家族の話になった時にスケールダウンするっていうのをすごく感じたんですね。なのでそのさっきの鮭の、あの話の時にちょっと家族の話を出る時に、あの家族の話ってドラマがきちっと描けるようになるけれど、こうあのミニマルな話になっちゃうみたいな時に、こう大きいところから小さいところに行くっていう印象があって、それはちょっと それは面白いけれどちょっとがっかり、個人的にはがっかりしちゃったかなっていうのをちょっと思いましたっていう感想なんですけど、お二人どうですか。
僕はちょっとまず公害の書き方がもったいないなと思うところがいくつかあって、あのまず第一段落として、俺はあるライブハウスの跡地で闇闘家に出場しているって書いてあって、僕これあの犬の一人称の話かなって思ったんですよ。でそのままでも結構読めるんですよ、うん、父が失踪したっていうのも、なんか100年後には犬とかが自分でこう意思を持って闘家に出場したりするのかなとか思って、でだからすごい途中で混乱したんですよね。であの主人公は拓也っていう名前だと内容に関するアピールには書いてあるんですけど、公害の方には一切書いてないんですよ。だからそれもちょっとその誤解を生むなっていう。で内容に関するアピールの方の1行目が物語で、闇でクローン闘犬をしている拓也がイエメンソコトラ島で失踪した父と再会対立しって説明があるんですけど、これをやっぱちょっときちんと公害の方にあのなんだ読むのが苦手な読者にでも伝わるように書いてほしかったかなっていうのがまず1個あります、うん、はい。なんかそうでもう勝手な読み間違えなんですけれども、僕はその あれ犬の話じゃなくて飼い主の話かってなった時に、なんかあれ犬の話の方が面白かったかここまではみたいな思ってしまったりとかもあって、はい、なんかそれでなんかそうですね、なんかもったいない気がしました。クローン闘犬っていうアイデアと、あとタイトルもすごい引きがあるタイトルだなと思って、うんうん、これ超犬って読むのか超犬って読むのか、だけど闘犬から来てるから超犬なのかな、うん、タイトルとその設定クローン闘犬っていうアイデアがすごいいいと思ったので、ちょっと公害の書き方がもったいないなと思いました、うん、はい。
分かりやすく書くって結構公害は大事ですよね。
そうですね、うん、
テキストそのものはね自由に書いていいと思うけど、公害の時点で分かりにくいともったいないかもしれないですね、う
ん、結構その実作とかで味があったりする人だと苦労したりするところですよね、
うん
そ
れ、うん、例えば実作では本当一人称で書かれるとしても、うん、公害のところでは三人称で俯瞰して、うん、こういう舞台でやるんですよ、
う
ん、
伝わりやすいように、うん、
そうか。だからアピール文の使い方がすごく上手な方なんですよね、うん、その整理がよくされていて、
うん、あそうですね、うん、
だからそれと公害とアピール文と合わせてって考えると、そのまた難しいですよね使い方みたいな、
うん、物語の1行目がこの内容に関するアピールの1行目でも
あそうですね、
そうですね、
鶴方さんもでも確かに書かれてましたよね、なんか何回も読んで何回か読まなきゃいけないのはもう公害として失格だっていう、一回読んで分かるように書かないと。でもそれでもまあ本当馬女子さんのは分かりやすい本だ
と思うんですけど、全体で見たらそれはもちろんそうなんですけど、
本当
僕以外にも多分いると思うんですよ、これ犬の話かなって。
でも確かに犬なのか人間なのか、なんか人間の人格が犬に移植されてクローン化されてそばみたいに
やっぱそうなっちゃいますよね。けど最後まで読むと、あ普通の人間は普通ほぼ現代と同じ人間なのかなってなるんですけど、
あのネットフリックス のラブレスロボットっていうのは一番最初のやつがちょっとそれっぽい話ですよね、
はいはい、
自分人間 の意識をこうなんか戦闘するモンスターみたいなのに移植をして、うん、レスリングをするあの闘技場みたいなところを感じて、でそのなんか今モンスターの人格なのか人間の人格なのかみたいなのをちょっとトリックに使ってるサスペンスみたいなのだったりするんですけど、だからそういうのにも読めちゃうかもしれないと思いますけどね。闘犬自体がこうアップデートされてないってこともあるのかもしれないですね。あと現代の闘犬ですもんね、これの仕組みとしてはクローンっていうところがアップデートされていて、 そうするとなんかあのこう改良されたすごい空飛んだりビーム出したりする犬が出てくるとか、うん、そういうのもあるかもしれないですよね、うん、すごいでかい犬だとかみたいな感じですかね。では次の後輩に行きましょうか。
はい、
はい、ではそうですね、じゃあ
また宮さんが選んだやつ、はい、
なんだっけ、
アンリアライズですかね。
中野さんのアンリアライズ。
そうですね、あなんか他にもいいのあのいいかなって思うのがあったんだけど、はい、まあ、その中で一個これをたまたま選んだ感じなんですが、
はい、
アンリアライズ、
VR と AI。
あ、そうですね、
はい、
はい、雇用がもう AI に取って代わられて、うん、まあ、人間はベーシックインカムで生活してるっていうあの世界設定で、で、刑事の主人公で、はい、その組んでる女性刑事、うん、主人公の刑事が組んでる相棒が途中で、AI になってしまう、うん、
男性と女性のペアで、
そうですね、はい、で、その人間だった時の方が自分はその相手に魅力を感じていたって思ったりとか、あとはそのこの世界の中で現実に存在するものは実在系、仮想世界で存在するものは仮想系と呼ばれているっていう、あの VR が活用されている人間関係を補足したり、まあ、現実逃避の手段としての VR が広く浸透しているっていう世界の話で、まあ、これもあの私は本当お題の面で選んだというか、あのそうですね、なんか100年っていう単位で、まあ、こういう世界になってる感じがこう空想とそのリアルのバランスが100年っていうので一番理想かなと思って、うん、あのテーマも魅力的、あのリアリティとアンリアルな世界の、うん、これからどうなっていくのかっていうので、あのキャッチーな課題、あのテーマかなと思って選びました。
あれですよね、相棒がその AI に変わってしまってと、うん、いうことでしたが、その相棒の女性刑事の方は、うん、自分自身は AI ではないと主張して、
うんうん、
でけどその AI の定義はどうあれ、うん、もうなんか別の人間になっているっていうのを主人公に言われて、うん、それで絶望して自殺しちゃうみたいなシーンがありましたね、
はい、
体は元の女性そのままなんですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、
手塚さんの絵柄でなんか
こういう SF がありそう、
ね、ありそうかっていうか、ともかくなんかこの感情のなんか、
うん、
なんかそうセリフがこう、うん、
僕これ、はい、同期の女性刑事シアンと組んでいたって、うん、で主人公の性別は書いてないので、
はい、
あれこれもしやユリなのではと思いながら途中まで読んでましたが、多分普通の男女の話ですね、うん、違います、
でも
そうし、まあ、どっちでも
100年後だとするとちょっと
表現
の仕方が、
ね、男女感が若干その何だろうな、今でも古いとされつつあるような男女感
だ、どの辺でそれを感じました、
刑事のサッサリックは同期の女性刑事っていう、
ああそういうことか、うん、だからそのあえて女性って
明
記してるところか、うん、なるほど、
本人は男性刑事とも、うん、女性刑事とも書いてなくて、
そうか、そうですね、うん、
あとあいや自作になったら読みたいと思うんですよ、なんか刑事の日常パートがその、うん、AI とかがどんどん導入されてどういう感じになったかとか、
うん、
そういうのがきちんと書かれてると、
うん、
なんかそのほのかにこう100年後だとこうなのかもなっていうのが香ってきて、
うん、
いいんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、AI が破壊されるっていうのがどういう意味なのかがいまいち分かりにくいです、うん、AI っていうのは人工知能的なもので、
うん、
けれどなんかこれはなんか ロボットの体を持ってるような AI として考えてるのか、人格を持った AI として考えてるのか、それとも機能的なものとして考えてるのかって、そのあたりの描かれ方が、
そうですね、 AI という言葉が示しているものがちょっとよく分かって、AI が理由もなく破壊される事件が連続し、2人はその案件を担当するの、この AI はちょっと分かんない
ですね。あ、そうですね、確かにそうですね、
個別のロボットみたいなイメージなんですかね。
VR もちょっとその混同が少しありますよね。技術の話なのか、その洗脳 VR の
確かに、確かに2つ入ってますよね。
なんかそういうその統治みたいな、支配をしてくるシステムみたいな、敵対するような概念とし、概念というか機構みたいなものとして VR のことを言ってるのかみたいなのが入っていて、本当は多分その実際に壊すとなったら何を壊してるのかみたいなところが、その SF を作る時のこうまみだったりしますもんね。どういうデバイスを使ってるから、この私たちに概念があって敵対するのかみたいなところを掘り下げた方が本当はいいですよね。
デバイスは出てこないですかね。AI と VR、AI、VR って書いてあるけど、それがどういう形状なのかはちょっと分からなかったですかね。
でも独自の世界観とかを作ったりすると、自分でマジックワードとかになっちゃったりする時がありますもんね。それが結構具体的に想像しながらみたいなのは、勉強してたりとかそういう仕事してる人じゃなくて、なかなか難しかったりするなぁとは、僕も文系で受講していたのですごくそれはやりながら、
確かにそう、
研究室みたいなところが職場の方とか結構受講してる方でいらしたりするので、そういう人はその自分の職場でのやり取りだったりだとか、どういう素材を扱ってみたいなのがちょっとずつこう出てたりする時があって、そういう技術にちゃんと詳しい方はちょっとやっぱり強みがありますよね。
そうですね、
はい、これあれですね、なんかあの、山崎健太さんっていう演劇批評やられてる方が今回一期の公開について結構コメントをツイートしてた時に、これについてはやっぱ、
男女間の、
そうですね、男女を入れ替えることが最低限のスタートラインじゃないかと言ってて、まあ、それがさっきちょっと最後まで喋らなかったことなんですけど、なんだろうな、
いや弱い側が女性
側だった
り、ね、
男性でもう弱い人に魅力を覚えてたっていうと、本当に人間と人間じゃないものとの変化だけど、これだとなんか男女の違いみたいなの
が、私はなんかその警察っていう職業で考えてたので、なんか警察だったらまあ 強い方がなんかあの職業的にはその有利なんだけど、だけどその弱さに惹かれるっていう、その職業として考えてたから、あんまりその女性っていうところにフォーカスしなかったので、そこは引っかからなかったんですが、言われてみれば、そうですね、
それはない方がかえって伝わるかもしれない、
そうですね、
でもそのなんか弱い人に惹かれてしまうみたいなことでの、その人が自分でその場で気づくことへのちょっとあの自責の面みたいなのがあった方がちょっと現代っぽいですよね。なんか俺はって言ってますけど、その男の人だとしたら、俺は弱い人が好きだったのかみたいな、弱い人が好きっていう人間だったのかみたいな風に思っちゃうみたいな葛藤とかがあると、よりそのジェンダーの問題的にはフェアになっていくんじゃないかみたいな、
その最後の部分の実在系としては弱者みたいなところをどう掘り下げていくか、
そんな感じです
か、ね、はい、はい、じゃあ次行きますか、
はい、
じゃあ次はですね、私と伊藤さんと美和さんが投票した3票、これも得ました、はい、白熊は感情に入れません、あ、今野明弘さんの白熊は感情に入れません、あるいは宇宙人の侵略というやつです、
はい、
はい、これね、今回一番なんかあのみんな何かしら言いたくなる やつじゃないかなと個人的には思ったんですけど、すいません、私あのコニーウィリスの犬は感情に入れません、あるいは消えたビクトリア朝花瓶の謎が未読なので、それをどこまで踏まえた話になっているのかちょっとわからないんですが、それを踏まえているとか、ま、踏まえてないとか、知ってる知ってないとか関係なく、あの読んでて読書の快楽、文字を追う快楽みたいなのが今回の公開の中では一番いっぱい感じました。であのさっきまでと違って、その公害の要約をしてないんですけど、これ要約がすごい難しいと思っていて、例えば、一段落目を読むと、
2019年の春節に大量の中国人と一匹の白熊が地球を大移動していた。周産家族も全員が集まり大食卓を囲っていたと扉を蹴破って一匹の白熊が入ってきた。家族の団らんはそこまでだ。ライフルと葉巻を抱えた白熊が笑う。後ろで待ち構えていたお手伝いの日本人よしみが料理包丁で白熊の首を切り落とした。来るのが100年早いんだよ。100年後、白熊はレーザー銃を抱え、周さん一家の扉を蹴破って入ってきたって、なんかもうめちゃくちゃですよね。うん、で、まあ、これ、初めて読んだ時、すごい笑いながら読んじゃったんですけど、なんだこれと思って。
プロットがないんですよね。
プロットがない、ものだったそう
ですね。プロットがないから要約ができなくて、これ、だからお話じゃなくて、その描写がずっと書いてあって。
そうですね。長編小説みたいな。
長編小説。こういう光景と、こういう光景が起きるまでの、うん、この裏設定みたいなのが説明がされていて、うん、こうなんかそう一応よしみが主人公中心に動いてるみたいな感じにはなってそうなんだけれど、うん、そのお話じゃないんで、うん、お話とか、まあ、起承転結じゃないんですよね、
うん、一応 SF 要素みたいなのもあって、うん、まあ、人が死んだらその、うん、死んだらじゃないのか、記憶がチップ化できるような未来になっていて、それをその死んだ人とかは人体、この人体っていうのもちょっと分かんなくて、うん、人体に埋め込むことで不死に近い状態になるって言うんだけど、その人体っていうのがどういう状態、前の普通に生きている人に埋め込んで2人の意識が交わるのかとかちょっとよく分からなかったんですが、はいはい、でその人体に埋め込むのが普通になっていた後、人体がその足りなくなって動物に埋め込むようになってて、はい、入れ替え動物人気ランキングとかが急に出てきたりして、
はいはいはいはい、どの動物の体に入りたいみたいなことですよね。
白熊は仙台の32位とかもよく分かんないんですよね。
1位猫、2位パンダ、3位柴犬とかっていう、ね、インスタ映えみたいな感じで、ね、
3位柴犬なんだ。3位柴限定なんだ。
柴限定なんですよ。犬は
とか、ね、であと死後の世界が科学的に証明されたため爆発的に自殺者が増え人体不足が解消されよくわかんないんですね。いやけど面白かったので、はい、ただ、この密度のままそのこれ1200字ですけど、はいはい、実作は、50枚だから何字だ、2万字、ね、2万字ぐらいまでこの密度とこの速度で続くなら、それめちゃくちゃ意味わかんなくてもめちゃくちゃ面白い文章なんじゃないかなと思って、うん、すごい実作書いてもらいたいなって私は思いましたが、もし私が講義当日に講師の方たちはどの校外をなんかその選出しますかっていうのを
予想
するっていうんだったら、これは予想はしないです。すいません。ただむちゃくちゃ面白かったです。僕一番面白かったです。はい
はいはい、はい、そうですね。なのでそういう予想するならっていうところで、まあ、なかなか難しいかなみたいな、その体裁みたいなのがやっぱりあるのでみたいなけれど、やっぱり面白いみたいなのをこういうなるぐらいの話の役割としてはフックアップをしていきたいというところがちょっといますね。なのでだからそのどういう状況情景かみたいなことがずっと書かれてるから、これが多分2万字持たないんですよね、書かれると。でそれをもし持たせることができるようなら、うん、それはすごく読みたいし、ぜひこういうトリッキーな方こそ実作を実作で挑戦してほしいというふうに、はい、思うんですが、
いやちょいちょいいいですよね、文がね。愉快な動物の体で日常生活を送る人間も増加したとか言って、いや送りたいです、愉快な動物の体で日常生活。
ゲストの方にも、
あ、すいません、はい、皆さんも投票しました。
あ、そうですね、はい、
美輪さんも読みながらもう口元がにやつい
て、うん、そうですね、なんか、うん、本当この中国人の家族 その春節っていうのを持ってきたところがすごく魅力的だと思いました、はいはい、うん、これがなんか日本の家族とか、うん、特に行事とかが なかったらまた全然魅力が違ったんだけど、うんうん、絶対確かに100年後も、うん、春節中国人たちはやってるし大移動もしてるし、うん、でそこにその白熊が乱入してくるっていう、うん、そのめちゃくちゃさ、
はいはい、
が面白かった。
アピール文にもちょっとありましたもんね、その100年後に変わってないことは何だろうみたいなことから書いていって、っていうのが多分春節で、100年後も
中国の人は春節を祝ってるだろうと。
そうですね。でなんかその日本人がお手伝いさんになってるっていうのが、だからちょっとそのもう貧しくなってっていうことを象徴してるのかと思いきや、なんか吉見は全然なんかもう人間ですらなかった。
料理包丁で切り落とした2019年現代
ですね。そしたらすごいオチで、まあね、なんか白熊にからがこう派遣したものが、うん、でそのよしみというシステムだったっていう最後の驚きもあって、はいはい、わけが分かんないけど、まあ、実作が読みたく なりました、うん、荻原さんも面白かったです。
そうですね、なんか実作を読んでみたいというのがでこれ犬は感情に入れません要素はなんかタイムトラベルみたいな。
そう
です
ね、
多分これそのタイムトラベルをするだけだと時間がこうどこどこの時代とかっていくだけだと時間は存在しなくて、そこのどっかの一個の時代を生きていかないといけないみたいな話が、こうなんか多分あの時間を観測するかなんかしていないとその時間が存在しないみたいな話ありましたよね、どっかに公害の中に。だからタイムトラベル、
観測者が観測して初めて時間はそこに流れ出す。
多分なんかそれが大事なことなのかなって今ちょっと思って、そのタイムトラベルをしてるとどっかに時間があって、それをこうなんかその外で行き来する人がいるっていう状態しかないけど、そのみんながタイムトラベルしちゃうとそれが行き先がなくなっちゃうから、実際にその今僕らがしてるみたいにどっかの時間を生きてる必要があって、でそれでこう地球上でタイムトラベルをせずにただただ大移動をみんなでしていくみたいなものが生き残っていかないと、タイムトラベルもできないみたいなことなのかなっていうのをちょっと思いました。
なんか俺後ろで壮大な SF の設定が流れてる感じは伝わってくるんだけど、ちょっと僕は分かんなかったです。すいません、あの未熟な読者で。けどめっちゃ面白かったです。それでも
白駒が自分の声を聞いて照れるところだから
、白駒が自分の声を聞いて照れる、次第に映像が幾重にも
重なる。そこ良かったですね。小浜さんは多分入れないね、うん、選ばないと思うけど、
その情景を喚起させる力がものすごく高い方ですね、
うんうん、
はい、なのでダルラジ一押しということで
そうですね、
はい、
あの大好きです。はい、はい
はい、では、
次はじゃあ、伊藤さん、
はいはい、僕が、一票入れさせていただいた、東京ニトロさんの我々豚はですね。で、僕はこれ東京ニトロさんの我々豚は僕は一番あのバランスがいい、実はバランスがいいのかなというのを思いました。で、お話で言うと、これは、豚の培養装置というのができた100年後の話ということになるんですけれど、まあ、多分その、豚の臓器ってすごく人間の臓器の形が近いというものだとあの一般的に言われているので、あの、まあ、人間の体を治すための、仕組みとして豚の培養した臓器というのが一般化された社会だと。で、まあ、多分いろんな人の体に、何かしらの豚の臓器みたいなのが入っているのが普通ということになった社会で、で、温暖化によって砂漠化した地球が舞台になると。で、培養機器の、メーカーで営業をやっている、サラリーマンが主人公で、その人がナオという、若い女性社員と、まあ、パートナー、ペアを組んで仕事をしていて、で失踪した先輩というのが途中で出てくるんですよね、同じ仕事をしながら。でそのナオ、とペアを組んで仕事をしているうちに、先輩が失踪しているのが分かり、その先輩の行き先みたいなのを探していくと、その豚の培養装置を使った陰謀みたいなのが明らかになってくると。で、人間に適合するように豚の培養装置というのが発達していったという社会のはずだったのに、実は、豚の方に適合するように人間の方を作り変える、腸の方を作り変えるというような陰謀が暴かれていって、でその、まあ、最後はその暴かれたあの敵側の方に負けてしまうというか、
僕自身も倦怠だったんですよね。
そうですね、はい、なので、主人公もあの舞台に合わせて作り変えられる方になっていくという話になっていて、
そこからけど脱出するところまで、
はいはいはい、あれ脱出まで行ったんでしたっ
け、はい、
脱出ちょっと読み間違えて、
酸素ボンベでナオと警備員を殴り倒す、はいはい、警備員に腹を打たれながら僕は会社の車を奪ってダムの底にある小さな養豚所にたどり着く、
はいはいはい、たどり、あ、そっか、泥まみれになりながら豚舎の中で目を閉じるか、 そうですね。でなぜ、あ、そうか、そうですね、そうですね。なので脱出をして、で、僕は自分の腹渡に感謝するっていう、そうですね、そうか、養豚場に行ったのが豚の、ここがちょっと分かんないですね、どっちに行こ
うかっていうのが、
なので、
はい、
豚の腹渡の意思なのだって言ってるので、それに、まあ、人間が豚にされてしまうのか、豚を人間に合わせてるのかみたいなのがこう、あのプロットの大事なポイントだと思うんですよね、うんうんうん、でそれが要はあの豚の方に、合わせ、まあ、人間に合わせて作ってると思ってたら豚に合わせられてしまったっていう、お話があって、でそんなのは嫌だっていうふうに主人公が抜け出してきたところで、で、まあ、でもそれでも、こう本能を回避するみたいに養豚場になぜか向かってしまうと。でそこで僕は自分の腹渡に感謝するっていうのが、その腹渡のところに豚の細胞が入ってるからそれに導かれてしまったみたいなことなのかなっていうふうに思って、で、そうですね、でこれがすごくいいなと思ったのは、あの、はい、腹渡と、あと、まあ、あのこう感謝するっていうのが何回も出てくるんですがこれはある種のこう文字通りの社畜小説になっていて
感謝ね、
感謝ですね、
アピール文にありますもんね、
そう
100年経ってもお客様や雇ってくれる会社にする感謝が大切なのだという価値観が継承されていて
そうで、そのこう使われている営業のサラリーマンの人を代弁するかのように、でその人たちの、そうですね、日常を描いていくっていうところから、この、ちょっとまあハードボイルドなサスペンスみたいなものになっていくということなのかなっていうので、一番バランスがいいと思ったのは、その場面がどこにどこから、誰の視点で話をしていて、次にどの場面になってみたいな、どこに誰が移動しているかということがすごく明確に書いてある。で、で明確に書いているんだけれど、こうシステマティックなんじゃなくて、ちょっとキャッチーな暗号みたいなのを結構程よいバランスで混ぜてある。腹渡がそうだし、感謝もそうだし、で、そうですね、なので実はこうぶっ飛んでそうな内容みたいなのをかなり技術的に書かれる方だなっていうのに僕はすごく好印象を受けました、うん、でなのでそのぶっ飛んでる部分がやっぱりないと実作に対する期待みたいなのがないかなっていうのをちょっと思っていてなんですが、ちょっと他の方にも感想を聞きたいです。
は
い、
私はさっき3作選んだのが白熊とハムスターと酒水星だったんですけど、この豚が自分の中で4番手で、3個選ぶときこれ入れようかどうか迷ったんですけど、すごいいいと思ったんですよ。まずなんかこれ講座が始まる第1回として完璧に近いと思ったのが、なんかペンネームもそのタイトルも内容も一応やるぞっていう感じがすごい伝わってくるし、アピール文もね、であの実際勢いもすごいあるんですよ、
はいはい、
で100年後にその何が変わって何が残るかって他の人も絶対考えると思うんですけど、はいはい、この人が書いてる何が残るかがその感謝と、はいはい、あともう一個意味不明な格言を後輩に卑劇する職場の先輩っていうこのチョイスすごいいいと思ったんですよそしていそうだなとも思ったんですよ、はいはいはい、絶対いるじゃないですか、はいはい、いるじゃないですかってなんかどういう求めるのもあれですけど、
サラリーマンあるあるみたいなことですよね
サラリーマンに限らず多分なんかそのちょっとなんか格言風のことを言っちゃう文化ってなんか残りそうだなっていうのも思って、なんか、はい、で内容もすごいと思います。その辺は先ほど伊藤さんがいろいろ言われてましたが、これはあれですかね、タイトルとかに元ネタがあったりするんですか。
なんかありそう、なんか
適当に言っちゃうみたいな。いやけどそれがあったとしても、はいはい、その関係なく面白く思えるのがいいなと思って、はいはい、ちょっと別の話もすると、はいはい、なんかその結構その物語を考えるときに何かしらの元ネタみたいなのを仕込むことって、はいはい、やる側も面白いし読者も気づくと面白いから、はい、その公開を書くときにやりがちではあると思うんですよね。ただその名称とか設定とか筋運びとかに元ネタがある場合って、なんか途中からなんかそれをちゃんとその元ネタとして成立させることに労力が割かれてしまう場合があって、
はいはい、そうなっちゃうんですよ。ネタをどう組み合わせるかのパズルになっちゃう。
そうですね、はい、それをやってしまうとなんか作品として見た時の魅力は落ちちゃうと思っているので、うんうん、なんか元ネタをもし扱う何か入れる場合でもなんかおまけとしぐらいとして扱うのがいいと思ってて、どんどん違う話しますけど、うん、僕この間までアニメやってた、アニメは見てなくて漫画が好きなんですけど、かぐや様を告らせたいっていうラブコメ漫画が結構好きなんですよ、うん、あれって、今
なんか最新版最新刊の帯に現在連載中のラブコメで一番売れてるみたいなこと書いてましたが、はいはいはい、それは、まあ、かぐや様ヒロインがかぐやって名前なので、はい、っていうこともあって一応登場人物名が竹取物語から取られてるんですよね、はいはいはい、でサブキャラとかも結構その竹取物語に出てくる名前が振られてるんですけど、でちゃんと読めばその竹取物語を踏まえたイベントとかエピソードも中にあるんですよ。ただそれ全く関係なく漫画としてすごい面白くて、なんか元ネタの扱いってそれぐらいでいいんじゃないかなと思って、あとそれと関係なくかぐや様を送らせたいはおすすめです。青年誌の漫画なのにパンチラやエロいシーンが一切ない、純粋にその会話劇として面白さを追求していい漫画だと思ってます。あ、全然違う話だった。
でも 元ネタタイトルとかは使いがちですよね。こうなんか結局一言で何かキャッチにしなきゃみたいなのを最後まで思いつかないと、もともとある並びから取ってきたりみたいなのは結構やりがちなところなのかなと思うので、やっぱりでも自分で考えたっていうか自分にとってちゃんとこうここが意味があるんだって言えるようなお話じゃないとそれは出ますよね、その公害にも実作にもと思うんですが、どうでしょうか。
そうですね、この公害一行目がまたいいなって思いました、
はい、ああ。いい公害は1行目がいいです
ね。本当ここの部分の概略と一緒になんかちょっとその気の利いた
あライト兄弟から A38 中高まで同じ顔を用した
で温暖化で日本でに砂漠が広がってなおっていうところでその舞台の情景がこうどうなってるかってやって、もう誰もがその恩恵を享受するようにはなってないっていうところをまた社会にこう引き戻すような感じの
素晴らしいですね。
そうですね、すごく本の1ページ目にありそうですもんね、これだけのところ、うんうんうん、
気になった部分としてはこの僕というものが果たしてどう選ばれてるのかっていうところだったり、
僕と先輩が倦怠になった理由はちょっと分かんない
のか、この人間を豚にすることがまあ、メリットがあるっていうあたりで、なんでこの僕がそこで改造されてるかみたいなところとかが、なんか別に僕は何なんでしょうね、何のためにこういうこと やられてんのかなみたいな部分で、
舞台にするメリットとかは確かに書かれてないですもんね。
まあ、なんかまあ顧客を改造した方が楽だってのはあるんですが、別になんかそれを顧客に適用してるかっていうとそういうところでもまだなくって、うん、それをなんか主人公たちが選ばれたって言ってるところがちょっと、うん、なんか完全に消化さ公害の中ではまだ消化されきれてるのが見えてない気がしてます、うんうん、
なるほど。なんかでもそれはそうか、そうですよね、その多分社会に適合していくかこうそれに適合しきらない自分の個性なのか分かんないけれどうまく適合しきれないところを残していくのかみたいなことをしていて、多分適合しきっちゃうと選ばれた側に行っちゃって会社としては出世をするんだけれど、そうなってしまうとこう、まあ、人間じゃなくなってしまうみたいなところがあるのかなっていうのをちょっと話しながら思ったんですけど、書いてないです
もんね。その僕にそこまでしてやる意味があるんだろうかみたいな、うん、
それが実作で明らかになるんです
ね。ただの、まあ、実験体として使ってた意味みたいなところとかがちょっと、は
い、このファームっていう会社に勤めてる人全員が実験体っていうわけでもないのか、うん、新人のナオはそれを操作する側ですもんね。
そうですね、うん、そうか、全体だから陰謀ものっぽいので全体の場合は書いてないんですよね。それがでもこういう陰謀が実はありましたって暴くタイプのお話はその背景をどこまで描いたらいいのかみたいなのとちょっと付き合わなきゃいけないのかもしれないですね。皆さんどうでしたか。
そうですね、タイトルとアピール文がいいなって思ったけど、ちょっとそのそうですね、なんか身体的なことなので、はい、なんだっけ、そのあ 豚が食べる資料を見て腸が蠕動してたりとか、うん、その豚に乗っ取られる感じっていうのが、うん、まあ、やっぱり実作で読む場合と公害で読む場合が多分全然違って、はい、まあ、公害で読んだのでちょっとこうそこまですごく説得力なりっていうのをちょっと感じにくかったですが、うん、まあ、実作で読んだらまた全然違うのかもしれないですね、うん、
実作で説得力持つっていうのは他の作品でもすごく大事ですもんね。
そうですね。
あ、実作じゃなくて、すみません、あの公害で
説得力を、ね、うん、あ、そうですね、
実作で読んだらいいのかなみたいなのっていうのは、うん、やっぱりちょっとあの本公式のところに出すと難しいかなって思われちゃう可能性がっていうふうになりますもんね、
はい、まあ、でもタイトルとか本当麦原さんおっしゃったり1行目あの公害の1行目もとても魅力的だと思いました。
はい、では次の作品に入るも、
はい、じゃあ、麦原さんが選ばれました唐の夜明けさんのカンツジャンクション、はい、こちらはどういう作品でしょうか。
どういうと説明するのはまあ難しいんですが、はい、まあ、国と、まあ、国から独立した、まあ、もの法みたいなものがあって、まあ、ここで憲法って書かれてるんですが、
はい、
まあ、あとそれとまあ人間の接続で、まあ、タイムトラベルをどうこうしようっていう話ですね、うん、でいいのかな。で、まあ、どこが面白いかと思ったっていうのが、この倫理的機能を担う大脳の部分に信号を送るみたいなところで、うん、多分そこの倫理共有ってのがなんか特に面白いと感じました、うん、なんかその人間が道徳意識をどう持つかとか、まあ、トロッコ問題と、うんうんうん、まあ、解くときに人間の脳が どこが活動してるかみたいなのを調べてる研究とかあったりするんですが、はいはいはい、そういう意味であの脳の活動と、まあ、倫理をリンクさせてそれを、まあ、国を超えたものとしてやるっていう試みがなんか面白いと感じました、はいはいはい、というところです。
はい、今のところが多分その読みどころだとは思うんですが、はい、一応物語があって、はいはい、1行目にこれは人が時空と空間を超えて誰かを救う物語っていう、ちょっとなんか0年代か90年代かみたいな一文の後その物語としてはその何度も何度もその時間素行みたいなのを繰り返しながら救おうとするみたいな、ループ系って雑な括りをしたらいけないのかもしれませんが、まあ、そういう話ですよね。でそこにその先ほどの麦原さんがおっしゃってた倫理観の問題とかが、パラ憲法という言葉で絡んでくる話で合ってますか、ね、
はい、
はい、
そこでタイムトラベルになるのは個人的にはなんかもっとこのパラ憲法自体に向かい合ったものが読みたいというのが思いました。
なのでその公害の中ではパラ憲法っていう技術の使い方がタイムトラベルの道具なんですよね、うんうん、なのでただ憲法じゃないんですよね、要はこれ、うんうん、憲法ってその統治機構政府がどういう風にやっていいこと悪いことを縛るはずのものだから、個人が何をするかみたいなこととはちょっと別物じゃないですか。
その憲法っていう言葉を使っちゃうのが、そのタイムトラベルのデバイスが憲法である理由がちょっと
分
からなかった、
う
ん、あ、タイムトラベルでありその倫理を
扱う、
扱うのが憲法っていう言葉で
正しいのか
っていうのかっていうのはちょっと思いましたね。
タイムトラベルのところはちょっとなんか世界からの修正力とかいう、うん、なんかどっかになのでなんかちょっと そのストーリーの部分とその設定の部分とがともう、うん
うんうん、
がちょっともう別のストーリーも あるかなというふうに思いました。
その途中にカッコで以降2119年の物語の合間に生でしたっけ、
生
ですね、生です、生がメーカーを救おうとして失敗する描写が入るっていう風にあって、これはだからところどころにそれが入るっていうことかと思うんですけれど、うん、そうですよね。だからそのどういう順番で話が進むかみたいなのを多分小説としてはリニアに進むものとしてはやった方がよくって、これって多分アニメとか映像に近いザッピングされたこうループしたりしやすいメディアに近いお話だとすごく思って、なのでそれを小説でどう最初から最後までいくかみたいなアイディアが 方がになるといいなっていうのをちょっと思いました。
なんかすいません、遠野さんはお知り合いなんですあれなんですけど、内容に関するアピールに文字数が足りないと書かれてるんですが、まあ、実際その字数をオーバーされているんですけど、はいはい、それでもいろんなことが説明しきれていないっていうのは、はいはい、なんかそのこう講座のルールからするとあんまり良くないのかなとか思いました、うん、その、まあ、失敗する業者が入るって省略までしているのにやっぱり全部は説明しきれてなくて、うん、そのご自身で書かれてますがパラ憲法って何なのか分からりきらないし、うん、あの3つあるって言っててその3つあるってことが結局公害では一切何も分かんないし、うん、あとなんか第3次世界大戦のこともなんか作中で起きている起きてないのか、まあ、それもちょっと分かんなかったり、うんうん、であとはまあ単純な打ち間違いなのかな、僕なんかパラレルワールドだからかと思ったんですけど、メーカーっていうヒロインが花っていう感じだったり果物っていう感じだったりしません？これはわざとやってるのかな、
打ち間違いじゃなくて
パラレルワールドだからですか、
果実の彼女になって
ます、果実の彼女の時があったなとか、なんか
そうですね、
すいませんなんかあとはそのやっぱその物語の昔感というかはちょっと思いました。
でも文字数が足りないっていうのは1200字では言いたいことが全部書ききれないっていうことです
ね、うん、それをけどどうにかまとめるっていうのが、はい、課せられたルールだったのかなと思いまして、はい、
まだ9回あるから、
そうですね、
はい、1個のアイデアに絞ってもこれでだからここで使おうと思ったアイデアを3回分とか4回分に分けて出してもいいわけです
よね、うんうん、そうですよね、いっぱい要素入ってますもんね、これむちゃくちゃ、うん、その、う
ん、パラチェンポができる話とかから始めるとか
あ、いいですいいですいいです、
だからなんかそのそうですよね、この講座の遠野さんの利用の仕方みたいなのがまた決まってくるといいのかなみたいな感じがしますね。美和さんどうですか？
そうですね、なんかアイデアがすごく面白そうで興味深かったんですが、やっぱりその、どんどん意識が飛んでいって飛んでいって、そうさっき本当森原さんおっしゃったストーリーとテーマの噛み合ってるのかもしれないんですが、もっと違うストーリーの方が、このテーマを生かすことができたのかなとか、
うん
まあ、この意識が飛ぶっていうもう公害で全部この分けて書くっていうのはちょっと損だった、うん、もっと分かりやすくコンパクトに書くと良かったのかな、
うん、
でもこのアイデアはすごく興味深いし、
うん、
なんかあんまり見たことがないから読んでみたい気持ちがしました、うん、あ、そうで、そうそう、そのテーマに作者の必然を感じたってメモに書いてて、うんうんうん、だから遠野さんご自身は多分すごくこういうテーマに興味を持ってこれを書きたいって思ってる感じが伝わって、それはすごくいいこと、大事なことだと思いました、うん、
これは実作になったら文字数足りるんですかね
でもこれ長編向きですよね、多分、
あ、そうかもしれないですね、
はい、この遠野さんがこれを書きたいっていうのはすごく感じ、うん、熱量がすごくありますもんね、
うん
うん、このままの熱量で10回駆け抜けていただきたいですね、はいはいはい、ではじゃあ最後麦原さんが選んだもう一作、
はい、
つくねさんの満月と新月に、
はい、
ちょっと興味を惹かれました、
はい、
というのは、まあ、月のだったりが出てくるその結構国家の話なんですね、
はいはい、
でその今回の公害の中で国家的な勢力みたいなものとか地球全体的なその政治的なものとかがどうなるっていうのを、うん、真正面から扱ってる公害が少なくて、ね、それでこの公害はそこに当たってたんで、
う
んはいはいはい、興味を惹かれました、
うんうん、その月の植民地を地球の国家がやっていくっていう未来の話っていうふうに捉えていいですかね。
そうです、うん、おそらく
拡大中国、
日本自治区とか
にいる主人公がっていう、う
ん、なんか拡大中国って漢字を使ってるところは一応中華圏だみたいな中華思想っていうのがある
んですけど、うんうんうん、
だから日本も一応今でもその中華文化圏の一部であるというような、うん、
隠れキリシタンみたいな隠れイスラムのサラと恋仲になるんですよね
はいはい、
うん、
そうか、なのでイスラムと中国の植民地競争の話というふうに見ていいんですかね、
うん、基本はあとはアメリカか、はい、けどアメリカはもう弱体化してるって話なんでしょうっけ。
だからその第一次大戦の時みたいなこう植民地競争の国家同士の時代みたいに戻っていくっていう未来予測っていうことなんですよね、仕組みとしては。でその中でこう、まあ、ロマンチックっていうのかな、この主人公というか、メインとなる大人の人物がいて、で、そうですね、小説だとやっぱり性別がはっきり分かりませんもんね、っていうのがミソなのかなっていうのもあるんですが、まあ、恋愛関係みたいなものが描かれていくと。
もう最後に月がなんか爆発に近いような、はい、三日月の形
で暗殺教室みたいですね。
それはどうであるかというのはともかくとして、その何でしょうね、企業、今企業同士の、はい、まあ、一時期戦いみたいなところだったのが、はいはいはい、その中国とアメリカの戦いみたいな感じになってるっていう世情もあって、なんかこういう国家的なものっていうのがなんかまた見直されているという、
国家が強い時代にこれからなっていくのかなみたいな、そうですね、予測が、
うん、宗教との結びつきみたいなところです、はいはい
は
い、
実在の国家や宗教を扱っているので、うん、調べ物は間違いなく大変ですよね、
うんうん、すごくその大変な実作になるだろうなと思いつつ、うんうんうん、なんかこの正面からこういったテーマで、
うんうん、
なんか描かれるということにちょっとなんかこの応援をしています、
はい、勇気を買いたいってことですね、う
ん、確かつくねさんはあの最終課題の時も結構なんか異国の感じの
売れる、はい、3期の受講生でしたつくねさんの、
あ、連続受講
の、連続受講で、はい、
なのでどのように実作のなんか風情とかが出てくるかということも気になります、はい
はい、さん結構あの3期の時もあのこう実作になりそうなぐらいの分量を公害とかで書いちゃった
りする、今回一番長いですよね、
そうですね、うん、
1736字で提出した45人の中では一番長いですね、はいはい、
でも多分つくねさんの中では短い方なのかなという
感じでは
あるので、でもそのこの大きい視野で書かれる方ってやっぱり
そうですね、
はい、うん、したいですね、
頑張っていただける、
はい
はい、大体以上ですかね、もともと用意してたのは、
はい、
はい、じゃあ今日で、あ、今日で
一緒に誰ですか、
誰ですか、すいません、第4期第1回のダイアルメンラジオそろそろ終わりたいと思うんですけど、はい、基本は私と伊藤さんが毎回やってて、
はい、
あとはまあゲストの方をお呼びできそうだったらやっていくという形 で、はい、で一応その私たちと伊藤さんは全部読むつもりなので、
はい
はい、今そのラジオでは全員の話が全然できなかったんですけど、はい、もし何かあるようでしたらあのご連絡くだされば、
はい、
何か
しらの
形でお伝えすることはできるかと思います、はいはい、っていうのと、あと次回以降はその公害とは別に実作があるので、そうですね、はい、その実作についても話していく形になるかと思います、はい、何かありますか。
もう、はい、あと
宣伝も最初にしましたね。
どうだし大丈夫ですかね。
はい、では あとそうだ、公害だけだと分かる部分ってやっぱり全部じゃないので、
う
ん、文章力っていう表現も難しいですけど、文章力とかあとストーリーを構成する力があれば、うん、実作でなんか今の公害を元にしてもむちゃくちゃ面白い小説ってなりうるってすごい思っているので、特にこれまで書いたことない方とかは1回はその選ばれなくても実作にチャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、
結構場外から点数とかあるのかと思いますし
ね。ああ、そうですね、
3期の優秀賞を取られた小野田さんは、
はいはい、
毎回
公害は選ばれない、
いや公害選ばれて、公害も選ばれてるんですけれど、その実作で毎回点数をもらってった、選ばれてなくても1年通してだからそういうケースもあるので、
そうですよね、
1点2点を毎回稼いでいくっていうこともあるのであ
、
あとファン目線で一言言うと、あのプロフィール書いてない方は何か書いてもらった方がこっちもなんか読みやすいし、
あと読み方、
あ、そう、ペンネームの読み方が分かんない人が結構いらっしゃるので、うん、何も書くことがないということであれば、うん、アピール文じゃない、プロフィール欄にご自身のペンネームの読み方を書いていただけるといいのかなと思います、うんうん、
はい
はい、
はい、ではあの今後また1年よろしくお願いしますということで、
じゃあ今日は麦原さんと麦原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん1年間頑張ってください。
あの伊藤さんと僕って昔から仲良しとかそういうんじゃなくて、まだ会ってうーんと2人きりで話すのも2回目ぐらいの感じなので、はい、1年通じてあの
仲良くなれ
たらなと思ってます。
ガールグレンラジオを聞かれる方はそちらも
楽しみです、
はい、じゃあ第1回おしまいです。ありがとうございました。